8、一般質問。市の一般事務に関して、事務の執行状況、将来の方針等の所信や疑問を正し、あるいは報告や説明を求めるものです。一般質問は11月25日から12月1日に行われました。企画財政。AI 活用の進捗状況について質問。無所属三宅恵子。生成 AI の活用にあたっては、学習データの偏りや曖昧な指示により間違った回答をするリスクが指摘されている。生成 AI の活用について、市の考えを伺う。
答え、総務部長。生成 AI の運用指針を策定し、生成 AI の回答結果を業務に用いることが適切かを所属で決定、複数の職員で確認し、必要に応じ、過失修正、最終的には必ず人が確認、判断する体制を徹底している。職員向けの研修も実施し、情報リテラシーの向上に取り組んでいる。
市公式ホームページの改善について質問。市民民主連合大沢隆則。課題や改善の方向性、時期はどうなっているか。
答え、市長公室長。目的ページが見つからない。クリック回数が多い等の意見を認識。意見を参考にシステムを再選定、構築し、令和10年3月に新運用開始予定である。
物価高騰対策について質問。公明党、葛生正文。生徒の狭間にある層への支援をどのように強化していくのか。
答え、福祉サービス部長。重層的支援体制整備事業を開始しており、世帯の状況に応じた寄り添った支援を行っていく。
質問、市民や事業者への支援のあり方を整理した方針を策定する考えはあるか。
答え、企画財政部長。状況に応じた事業を検討する必要があるため、事前に方針をまとめることは難しい。引き続き、市民や事業者に対して効果的な支援ができるよう取り組んでいく。
商用軽自動車の税減免について質問。公明党松崎雄二。軽自動車税の課税根拠は財産税という性格のほか、車両が公道を利用することによる道路損傷に対する負担とされる。中古車販売店に陳列されている商用軽自動車は基本的に公道を通行することはなく、課税対象に当てはまらない。課税の公平性、またユーザーの利便性向上のため、減免を検討すべきではないか。
答え、税務部長。車両ごとの使用されていないことの事実確認や、申請内容に疑義が生じた場合の対応など、運用上の課題もあるため、先行事例の研究を進める。
公共工事の入札不調対策について質問。由井市川武史。応札を控える一員である専任技術者の配置や工期中の現場代理人の常駐義務について、緩和や弾力化の検討はあるか。
答え、企画財政部長。技術者不足に対応するため、令和7年10月以降に発注する工事から、工場での機器製作期間は専任を不要とする要件の緩和を行った。
質問、大型案件の入札不調対策として、工事の分割、小ロット化や工種ごとに分けて発注を行うことはできないか。
答え、建築部長。今以上の分割は管理の煩雑化等が懸念されるため、慎重に判断する。
防災。マンホールトイレの助成制度について質問。市民民主連合、三橋三郎。共同住宅への設置を促進する助成制度を行う考えはないか、見解を伺う。
答え、市長公室長。自主防災組織補助金を活用してもらえるよう紹介していく。
在宅酸素治療者の災害の備えについて質問。公明党、上田美穂。まずは医療機関や在宅酸素事業者に備えについて記載したパンフレット等の配布を依頼してはどうか。
答え、保健所理事。事業者等に現状聴取し、必要な方に情報が届くよう検討する。
市の危機管理体制について質問。清風会、島田泰造。地域防災計画と新型インフルエンザ等対策行動計画は、体制を整備する上で共通点が多い。組織の一元化を図れないか。
答え、総務部長。災害や感染症危機が発生した際に連携できる体制づくりに努める。
生活安全。特殊詐欺被害について質問。ゆい、青木遥。令和7年の特殊詐欺被害について、最新の被害件数及び被害額、昨年との比較、また年代別の傾向について伺う。
答え、市民生活部長。1月から10月末までの市内電話で詐欺発生件数は144件、被害額は約8億9000万円。前年同期と比較して件数、額ともに大幅に増加している。県全体では10月末までに発生した989件のうち、60歳以上の被害が7割を超えている一方で、30歳代が82人、20歳代以下も57人が被害に遭っていて、若年層の被害も増加している。
町会自治会の役割について質問。ゆい、林俊則。今後の町会自治会に対して、市はどのように考えているのか伺う。
答え、市民生活部長。防犯等管理の市への移管を検討すると、負担軽減を考え、地域活動に注力できるよう支援していく。
空き家等対策計画について質問。市政会、渡辺健二。市の組織体制の変更で、空き家等の解消にどのような効果が見込まれるのか伺う。
答え、市民生活部長。今年度から1000人の係体制を整え、年間で500件を超える市民からの相談に迅速に対応していく。
質問。令和5年の法改正で空き家の解決手法が広がったが、今後の活用を伺う。
答え、市民生活部長。相続人が明らかでない空き家等に相続財産清算制度を活用してきたが、今後は所有者が行方不明の空き家等に不在者財産管理制度や所有者不明土地建物管理制度の活用を検討する。また相続登記の義務化について制度の周知に努めるとともに、空き家等活用促進区域制度や緊急代執行制度は、現在行っている船橋市空き家等対策計画の見直しの中で検討していく。
町会自治会のデジタル化について質問。清風会、鈴木和美。現場に寄り添い、つながりを大切にしながら、安心してデジタル化を始められる支援方針を取り入れてはどうか。
答え、市民生活部長。他の自治体の取り組み事例を参考に検討していく。
子育て、健康、福祉。HPV ワクチン接種への助成について質問。日本共産党、金光理恵。男性の接種にも助成をしてはどうか。
答え、健康部長。国の動向を注視する。
手帳、非交付者への支援体制について質問。秘書、会、幸。療育・身体障害者手帳の非交付者は、境界知能や身体のグレーゾーンに該当する可能性がある。日常生活の困りごとがあるため申請したが、基準に届かず手帳が非交付になった層を今まで集計してこなかった。そのため、その人数とその後の支援状況を把握し、担当者が変わっても 継続的に把握できる運用を求めたいがいかがか。
答え、福祉サービス部長。療育手帳は44件で、全件放課後等デイサービスなどとつながっている。身体障害者手帳は20件で、個別に把握していない。また今後の運用について、まずは非交付結果の文書に市の制度等を同封することを検討している。
障害児の入浴サービスについて質問。秘書今中紀子。全身浴と正式は合計週2回まで。中高生は身体が大きく多感な時期のため、特に夏場の入浴回数を増やせないか伺う。
答え、福祉サービス部長。要望に応えるための方策について、他市の重度身体障害者等入浴サービスの内容を調査していく。
障害者支援のセルフプランについて質問。秘書斉藤和夫。障害福祉サービスを利用するための計画には、相談支援事業者が作成するものと、利用者や家族が自ら作成するセルフプラントがある。セルフプラン利用者へのアンケートで、相談支援事業者の探し方がわからないと回答した方がいる一因は、情報提供不足や相談窓口での説明不足にあるのではないか。
答え、健康福祉局長。利用可能な相談支援事業所等の状況は、市ホームページから確認できるようにするなど、改善を図っている。サービスの利用にあたり、ご指摘の通り、ご本人の希望が重要なので、ご本人や家族への丁寧な説明に努めていく。
J 校船橋中央病院の移転について質問。市政会、ヒーロ武人。J 校船橋中央病院の移転建て替えについて、事業が進捗していないとの話を聞く。市は状況を把握しているか伺う。
答え、健康部長。現状を確認したところ、J 校本部において、昨今の建築費高騰なども踏まえ、さまざまな可能性を検討しているところだと聞いている。
質問、J 校船橋中央病院の存在は、本市の医療体制に大きな影響がある。緊密な連携を取り、移転建て替え事業の推移を把握すべきと考えるがどうか。
答え、健康部長。同病院は市内で唯一、地域周産期母子医療センターに指定され、多くの母体搬送を受け入れるなど、地域医療の中核的な機能を有する病院である。今後も移転建て替えの動向について、定期的に確認を行うなど、連携を図っていく。
民生委員一斉回線の選定について質問。無所属、佐々木勝利氏。近年の欠員状況について伺う。
答え、福祉サービス部長。前々回は67名、前回は61名の欠員に対し、今回令和7年の欠員数は102名となる予定である。
質問、欠員となる区域の対応を伺う。
答え、福祉サービス部長。それぞれの地区民生児童委員協議会で調整し対応している。
質問、速やかに欠員区域を代理した方へ相応の手当を出せるようにすべきではないか。
答え、福祉サービス部長。協議会の意見も聞き、早期に結論を出していきたい。
家事・育児支援サービス事業について質問。市民民主連合大沢貴則。利用実績や評価はどうなのか伺う。
答え、健康部長。開始3ヶ月で申請・利用は毎月増加。ゆっくり休めた、一人ではないと思えたなどの声があり、一定の効果を評価。今後は周知方法はさらに検討する。
旅館業・民泊への規制について質問。市民民主連合中谷彩乃。隣接地に開業した会員宿所の騒音等により生活環境が一変したという深刻な相談が寄せられた。宿泊客の迷惑行為に対し、 どのような対応が可能なのか、国への旅館業法改正の要請と本市における条例や要項等独自規制の制定を求めるがいかがか。
答え、保健所理事、行政指導等の強い指導を行う法的根拠がないため、継続して営業者への注意喚起を行っている。独自規制等については、地域で課題が生じうることを国へ情報提供し、法との整合性を図りながら必要な対応に努める。
有料老人ホームの運営改善策について質問。市民民主連合池澤道夫、設置後市の確認内容を伺う、また苦情相談の件数、その後の対応や相談窓口の周知方法を伺う。
答え、福祉サービス部長、運営指導指針に適合するか確認している。苦情は144件、事業者へ聞き取るなど対応し、相談先は重要事項説明書への明記を指導している。
質問、運営指導指針の強制力が弱い、居室の安全、設備の不備等の未改善時に改善命令や勧告ができるよう改定してはいかがか。
答え、高齢者福祉部長、今後国から示される制度や指針について注視していく。
新病院建設事業について質問。市民民主連合浦田秀夫、市は医療センターの建て替え事業の再検証を行った結果、今後の医療供給体制の在り方等を踏まえ、病床数400床程度であれば新病院が医療センターの役割機能を発揮できるとした。建て替え基本構想では、集中強化治療室や内科診療科の充実等を掲げ、医療機能強化として500床程度必要としていたが、医療機能強化は取りやめになるのか。
答え、病院局長、400床程度でも、基本構想で掲げた医療センターの役割や、さらなる発展、医療機能の強化は変わらない。
プレコンセプションケアについて質問。公明党草場智美、児童生徒へのプレコンセプションケア教育について、専門職による授業を体系的に整備し実施する考えはないか。
答え、学校教育部長、校長研修や養護教諭の研修等、機会を捉えて呼びかけたい。
質問、若い世代の健康づくりと将来の妊娠出産支援の観点から、ブライダルチェック等のプレコンセプションケア検診仕様の助成は導入できないか。
答え、健康部長、国の動向を注視しつつ、先行自治体の状況や医療機関への聞き取り等調査研究に努める。
児童相談所のデジタル化について質問。公明党木村治、これまで AI の導入を求めてきた。今回導入するシステムの用途と効果について伺う。
答え、子ども家庭部長、家庭訪問等の庁舎外でもタブレット端末から安全に記録の確認や入力、適切な判断や指示を仰ぐことが可能となった。 AI 機能についてはデータの蓄積状況等を踏まえ検討する。
軟骨伝導イヤホンについて質問。公明党鈴木郁夫、導入の検討状況はどうなっているのか。
答え、高齢者福祉部長、通常時は介護保険課の窓口に設置し、必要に応じ使用する。
生活習慣病予防のための取り組みについて質問。清風会滝口博氏、市の取り組み内容とその効果検証はどうなっているのか。
答え、健康部長、特定健康審査、保健指導のほか、各保健センターで住民参加型の事業を実施、効果検証は経年的に分析評価と課題抽出を行っている。
医療センターの建て替えについて質問。病院職員のより働きやすい環境のため、多くの患者が安心して受診・治療できるよう 一刻も早い建て替えをと思うがどうか。
答え、市長、全力を尽くして取り組んでいく。
オーラルフレイルへの取り組みについて質問。市民の理解を得るため、口腔機能低下予防に特化した教室等の事業に加え、さらなる取り組みが必要ではないか。
答え、健康部長。船橋市歯口腔の健康推進協議会で情報を共有し、引き続き市の課題や解決に向けた取り組みを協議していく。
一時預かり事業の現状について質問。清風会鈴木和美。西部地域では休止している園が多数あるが、再開に向けての対策はどうなっているのか。
答え、地域子育て部長。各園と協議するとともに、休止理由は保育士不足であるため、職員配置要件の見直しを行っている。
環境、自然と共生するまちづくりについて質問。清風会島田泰蔵。総合計画や環境基本計画に位置づけられている三番瀬のラムサール条約登録に向けた具体的スケジュールはどのようになっているか。
答え、環境部長。県との調整を図る。
安心して住める生活環境について質問。日本共産党金沢和子。薪ストーブの煙や住宅街での民泊、簡易宿所、利用者の迷惑行為は法や条例等の根拠がないため規制できないのか。自分が議員になった当時には法や条例等の規制がなくても市として最善のことをやると言ってくれる部長がいた。やっとの思いで相談した市民に少しでもできることがないか検討しないのか。
答え、環境部長。薪ストーブの煙は大気汚染防止法の規制に該当せず、法的な改善指導等は行えない。答え、保健所理事。旅館業法においては、宿泊者の施設外での行為は規制の範囲外であり、行政指導等はできない。
自然散策マップの小室コースについて質問。市民民主連合高橋健太郎。自然散策マップの見直しに伴い、住環境の変化に合わせて小室地域全体をつなぐコース設定とするのはいかがか。
答え、環境部長。議員からいただいた意見を参考に、自然環境保全の意識醸成につながる散策マップの作成を検討していく。
質問、鎌倉橋から小室橋の道は千葉県が管理する一級河川の管理用通路であるが、足元も悪く危険な状態である。コースに含めて整備できないか見解を伺う。
答え、下水道部長。県に対し草刈り等の維持管理について要望を伝えていく。
経済産業、農業振興について質問。由井藤代誠七郎。遊休農地の発生防止解消に向けて本市の見解を伺う。
答え、農業委員会事務局長。担い手への農地利用の集積集約化、遊休農地の発生防止解消、新規参入の促進という三本柱の活動を推進し、また遊休農地の発生防止解消につなげるための活動として、農地の見回り活動や遊休農地所有者への利用意向調査指導等を行っている農業委員農地利用最適化推進委員経済部と連携し、さらに最適化活動を推進する必要があると考えている。
農家レストランの設置について質問。由井伊藤典子。国の省令により農業者が一定の条件を満たせば農用地区域内に農家レストランを設置できるように規制緩和がされた。農地に関する手続きや都市計画上の対応はどのようになるのか。
答え、経済部長。設置予定の農地を農業用施設用地に変更する必要があるため、市が定める 農業振興地域整備計画の変更願いを提出していただく。答え、建築部長、農業用施設用地と指定され、関係法令に適合すると認められた場合は、市開発審査会にて建設可否を判断する。
まちづくり、小栗原可動橋の工事について質問、公明党木村治。今後の歩道橋設置の計画はどうなっているのか。
答え、道路部長、今年度中に示せるようネクスコ東日本と協議している。
船橋アンデルセン公園について質問、ゆい浅野健也。イルミネーションやクリスマスのイベントなどはインバウンド需要や地域の活性化にも貢献する。 SNS での拡散もされやすく、高い集客力につながる。北部の活性化に寄与する独自性のある夜間のイベントは開催できないか伺う。
答え、都市整備部長、季節を感じていただける期間イベントやアイデアと創意工夫により、幅広い層のお客様に向けさまざまなイベントを開催している。今後も指定管理者と連携して新たなイベントを検討し、魅力ある施設運営をしていく。
薬園台駅のエレベーター設置について質問、日本共産党金光理恵。東口にも設置をしてはどうか伺う。
答え、道路部長、鉄道事業者に対し東口エレベーター設置を要望し協議したい。
歩道へのベンチ設置について質問、日本共産党上子そよこ。今後の進め方を伺う。
答え、道路部長、ルール策定を進めている。
下水道使用料金について質問、値上げしないことを求めるがいかがか。
答え、下水道部長、下水道施設の計画的な更新等のため使用料改定を検討している。
運動公園野球場の防球ネットについて質問、無所属浜野太郎。現状のネットでは場外にボールが出ることを防げていないのではないか。
答え、都市整備部長、ご指摘の状況は把握している。現地を調査し、どのような対応が取れるか課題を整理する。
歩道の安全確保について質問、近隣市県道上での自転車と大型車の事故を受け、安全確保への対応を伺う。
答え、道路部長、県の再発防止策の情報収集などに努め、安全対策を検討する。
公共施設の樹木管理について質問、市民民主連合河合陽希。すべての公共施設の樹木に対する危険度の判定を実施すべきではないか伺う。
答え、都市整備部長、樹木の倒木による危険度が高い公園及び緑地を対象に計画的な調査点検を検討していく。
船橋駅南口の都市景観について質問、都市計画道路3411号線上の高架橋梁に覆いを設置し、景観の向上を図るよう京成電鉄と交渉できないか伺う。
答え、都市計画部長、良好な駅前景観の創出について要望していく。
教育文化、小学校のプール問題について質問、市民民主連合神田博恵。老朽化で使用できないプールを解体し、グラウンドを広くすると活用を検討できないか伺う。
答え、管理部長、土地の活用方法も含め関係部局と協議しながら対応を検討する。
文化財調査について質問、市民が発掘調査の依頼を出してから調査実施まで時間がかかっているがなぜか、また今後の対策を伺う。
答え、障害学習部長、他の調査の長期化や専門職の退職が影響している。必要な体制を確保し、一日も早い調査実施に努める。
児童生徒の安全対策について質問、 市民民主連合三橋三郎。児童生徒が不審者に遭遇する事案が発生しており、就学時検診時に防犯ブザーを配布しているが、居場所が確認できる機能のあるものに変更できないか。
答え、学校教育部長。他の市の状況などを注視し、引き続き調査研究していく。
オンラインゲーム対策について質問。市民民主連合、斉藤誠。あらゆる媒体を駆使して、危険性や被害を周知啓発し、小中高の現場でも同様の対応を取れないか、見解を伺う。
答え、障害学習部長。今後も SNS 等を活用した周知啓発に取り組んでいく。答え、学校教育部長。関係機関と協力し、情報モラル教育の充実・強化に努める。
楽器によるふるさと納税について質問。検討課題としていた結果を伺う。
答え、学校教育部長。今後も導入の是非について調査していく。
街角音楽ステージについて質問。公明党、松橋浩二。街角音楽ステージで観客が集まる面白い企画ステージが開催されるようになった経緯、および今後の予定を伺う。
答え、障害学習部長。街角音楽ステージは、にぎわいに欠ける面があるため、現在、企画ステージの充実を図っている。11月は、市の歴史ある男性合唱団や、若者に人気のシンガーソングライターが出演した。12月には、市所蔵作品展で、玉川旅館をイメージした楽曲を披露したプロ音楽ユニットが出演する。ご縁があって実現し、大きな効果があると考える。
小室フェス等の地域イベントについて質問。公明党、上田美穂。市ミュージックストリート等の出演者を地域に紹介できないか伺う。
答え、障害学習部長。地域の方々や商業施設、演者双方から問い合わせがある。双方をつなぐ仕組みを検討している。
学習用端末でのトラブル対策について質問。公明党、橋本和子。いじめや性被害などオンライン上のトラブルを未然に防ぐことを目的に、児童生徒が安心して ICT を活用できる環境の整備が必要。そのため、子どもも4スクールという AI が端末内の不適切な画像や動画を検知し、利用者への警告や管理者に通知する機能を備えた学習端末用のアプリを導入してはどうか。
答え、学校教育部長。子どもも4スクールも含めて、引き続き被害が広がらないための対策を調査研究する。
公民館の使用料について質問。公明党、鈴木郁夫。幼稚園と保育園の使用料を伺う。
答え、障害学習部長。現在、幼稚園は5割減額、保育園は減額されていない。
質問、保育園も同様とすべきではないか。
答え、障害学習部長。保育園を公共団体や福祉団体として登録することで、使用料を5割減額することは可能である。
真夏のスポーツ活動について質問。ゆい、米原雅人。暑さ指数が上がる危険な時間帯での活動を避けるため、スポーツ施設の開門時間を早めるなどの熱中症対策が必要ではないか。
答え、障害学習部長。利用者等のニーズを聞き、次年度に向けた対応を図っていく。
質問、心肺停止などの万が一への対応として、球技ができる運動広場等に AED の設置を積極的に進めていくべきと以前に質問をした。その後の検討状況を伺う。
答え、健康部長。ヒアリング等で調査した結果を踏まえ、引き続き検討をしていく。
給食調理業務の入札方法について質問。ゆい、林俊則。多くの問題が発覚した学校給食において、 今後入札方法を変更していくことも必要と考えるが、見解を伺う。
答え、学校教育部長。他の市の入札方法の事例を含め調査していく。
障害学習を進めるにあたっての質問。清風会、島田泰蔵。文化振興基本方針の中に、音楽ホール、美術館等を明確に位置づけし、まちづくりを進めるべきではないか。
答え、障害学習部長。総合的に検討する。
質問、一律船橋高校に音楽科の設置をしてはどうか。
答え、学校教育部長。幅広く検討する。
PTA からの寄付について質問。清風会、鈴木和美。寄付の内容の確認、指導方法について伺う。
答え、学校教育部長。寄付が自主的なものであること、総会で予算が承認されていること、学校運営に必須の物品や役務でないことを確認している。
性犯罪撲滅への取り組みについて質問。日本共産党、金光理恵。入試日に合わせた鉄道の女性専用車両設置に向けて働きかけを求めるがいかがか。
答え、学校教育部長。今年度も京成松戸線への女性車両導入の申し入れを県教育委員会に強く要望していきたい。
国家公務員宿舎の跡地活用について質問。日本共産党、上子曽横。複合施設に設置予定の駐車場に駅利用者が駐車してしまうのではないか。
答え、障害学習部長。近隣コインパーキングより高い料金設定や上限額を設けないことで一般利用を制限できると考える。
小中ともに給食費無償化について質問。日本共産党、松崎幸。国で小学校の給食費無償化が議論されているが、本市の現状を伺う。
答え、学校教育部長。現時点では国や県からの具体的な情報はないが、想定されるシステム改修等のスケジュールや予算を業者や関係部署と協議している。
一律中学校及び特別支援学校の中学部も実施をする場合、どの程度の予算が必要か、小学校だけでなく中学校も無償化実施に向け動き出すべきと考えるがいかがか。
答え、学校教育部長。中学校給食を無償化した場合、市負担額は約9億円となる。答え、教育次長。国の動向を注視し、国のスケジュールに合わせ無償化を図りたい。
学校に給水スタンド設置について質問。秘書今中紀子。夏場の熱中症対策として水筒への給水スタンドを設置し、冷たい水を飲めるようにすることはできないのか伺う。
答え、学校教育部長。暑さ対策として水分補給は重要である。導入している他市の状況を踏まえ調査研究を進めていく。
学校給食事業者への指導について質問。秘書大沢博之。委託事業者の中には細菌検査の結果の提出期限を守らないとずさんな状態である事業者もあり、1年以上前から学校が担当課へ相談していた。それにもかかわらず、このような事業者の契約学校数を今年度から増やしたのはなぜか伺う。
答え、学校教育部長。学校側からの報告内容が課内で共有されなかった可能性があり、調理業務前の健康観察で衛生面の安全が確保されていると判断していた。当該事業者は入札資格要件を満たしており、最低落札価格を提示したため契約した。今後、当該事業者も含め他の事業者にも安全管理の徹底を指導していく。
実学の視点も持つ学校教育について質問。無所属、朝倉美希春。 鉄筋コンクリート構造物の保全の仕様となる中性化深さの測定にフェノールフタレイン溶液の色変わりが使われる。中学理科で同液を学ぶが、このような身近な実例は教科書に記載がない。宅建士やマンション管理士等の実務的な試験で問われるが、学校教育においても理論だけでなく実学の視点を加えるべきではないか。
答え、学校教育部長。学校教育においても理論とともに実学的視点も重要と考える。双方が効果的に結びつく支援をしていく。これで一般質問を終わります。